おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日もこのようにあなたを礼拝するために私たちを集めてくださってありがとうございます。御言葉を通してどうぞ私たちを整え、この1週間あなたの御言葉によって生かされるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ジャズの帝王のルイ・アームストロングが、なんと素晴らしい世界、What a Wonderful World という歌を歌っています。この歌はよく、いろんな CM で今までも使われてますから、礼拝にここに出ている方はほとんど知っている曲じゃないかと思いますが、私たちが住んでいるこの地球、そしてこの地上から眺める景色は本当に美しいものです。でまた聖書はこの私たちが住んでいるこの素晴らしい世界は単に偶然に作られたんではないんだ。神様が私たちを作ってくださったんだ。そして、この私たちも決して偶然に作られたんではなくて、神様が私たちを作ってくださった神様の作品なんだということを、聖書ずっと通して私たちに語りかけていることです。今日は創世記の一章の、1節から31節の中で、神様が私たちをどんなふうに作られたのか、神様の創造の御業について、4つのポイントから少しお話をしたいと思います。で来週は、どうしても避けて通れないこの創世記の6日間というやつを来週挑戦しようと思うんですが、今日は4つの言葉からこの神様の創造の御業の素晴らしさというのをキーワードにして考えたいと思います。一つは言葉による創造ということです。二つ目は種類に従ってという言葉です。三つ目は良しとされたということです。四つ目は言うから始まる一日ということです。一つ目、言葉による創造です。創世記1章3節を見てください。そこにこういうふうに出てきます。神は仰せられた。神が光があれとすると光があった。非常に単純ですね。これ日本語で一番、古い、文語訳ですね。神光あれと仰せられれば光あれと書いてある。非常に単純に分かりやすく書いてあります。神は仰せられた。光があれすると光があった。神様はこの世界を言葉を持って作ったというふうに言ってます。でそれはどういうことかというと、2つの意味があると思います。一つはこの神様という、聖書が、紹介している神様という方は素晴らしい知恵と知識を持ったお方だということです。そしてその神様がデタラメにこの世界を作ったんではなくて、綿密な計画を立てて、そしてそのご自分の計画に基づいてこの世界を作られたんだと言います。私たちがこの自然や宇宙を見るときに、私たちはそこを通して神様の知恵や知識の素晴らしさを、ちょっとだけですが垣間見ることができます。お分けにならなくても結構ですが、旧約聖書の詩編の8編という、聖書のど真ん中ぐらいにある旧約聖書の詩編の8編の1節から4節にこんなことが出てきます。こんな言葉が出てきます。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたりなんと力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。あなたは幼子と血のみ子の子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを鎮めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と出てきますね。神様がこうあなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ると、一体私たち人間って何なんだろうかとこう考えると、この、詩編を書いたダビデという王様は歌いました。ファーブル昆虫記というのがありますね。私子供の時に一生懸命夢中になって読みましたけども、このファーブルという人がある時ですね、この ある仲間から、あなたのような大学者がなんで神を信じるんですかと聞かれたことがあったそうです。その時にファーブルはこういうふうに答えたんです。私は神を信じるなどといううかつなことはしていません。神を信じるなんてそんなもう軽率なことはしていません。私は神を見てるのですと言ったそうですね。もし皆さんがファーブルの昆虫記を読むと、第1巻の第1章に出てくるのはエジプトにいるフン転がしというコガネムシかなんかの確か仲間のフンを転がしてこう巣を作るコガネムシみたいな仲間の話から始まりますね。まあ、たくさんのこう昆虫が出てきます。もうその一つ一つを調べたときに、ファーブルは私は神を信じるのという迂闊なことはしていません、私は神を見ている、昆虫のその仕組みの中にこの世界を作った神様の素晴らしい御業を見ているんだと言っています。今私は命の言葉社から出た、初めに情報ありきというちょっと難しい本を読んでいます。昔命の言葉社のワードチャペルに招かれて奉仕をした時ですね、出来上がったばっかりの本を一冊プレ先生理科系の話好きみたいですから、こう出来上がった本を差し上げます。情報工学から創世記の一章の話をするものね。でいきなり、いやこれ楽しいな、久しぶりに昔に戻ったと思って読んでますが、でそんな中で雲の話が最初に出てくるんですね。雲の巣の話が出てきます。で、ある雲はですね、巣を張るときに雲の巣を出してるんだけど、その雲の糸ってのは1本じゃないんだ。お尻から2本の糸を出して、その2本の糸を寄って、瞬時に寄って、そしてそれで雲の巣を作ってる。で、しかもその雲は、朝になるとその雲の巣を撤退してしまう。どうするか。みんな自分で食べちゃうそうです。食べちゃって、またそれをお腹の中で消化して、また雲の糸を作っていくそうです。でそんな、まあ、雲が、いる。で、まあ、その雲の糸を電子顕微鏡でどんどんどんどんどんどんどんどん見ていくと、その雲の糸が非常にこう突起が出ていて、つまり獲物が引っかかりやすいようになって、1万6000倍だったかな、なんかそれぐらいするとそういうものが見えるそうです。ファーブルは、私は神を信じるなどといううかつなことはしていません、私は神を見ているのですと言った。さらにトーマス・エジソンはこんなこと言いましたね。私は技術者を尊敬する、そしてこの世界を作った技術者、まあ、これ神を最も尊敬すると彼は言いました。私たちが本当にいろんな偏見とかいろんなものを捨てて、梅の木を一本でもいいです、これを本当によく観察したら、私たちはこの世界を作った神様がどんなに知恵に満ちておられるかということを知ることができる。ぜひそのことを味わいたい方は、今週土曜日月に1回朝10時から水彩画サークルがありますので、ぜひおいでになってくださいって宣伝をしますけど、私も出てますからね。でも水彩画をやっていく中でだんだんちょっとずつ分かってきたことっていうのは、例えば肌の色は一色じゃないんだ、でも本当にいろんな色が混ざって、あそこにも咲いている花のこう一色ができている、まあ、私たちはあれを見るとただのなんか紅色とか赤とか思いますけど、よく見るといろんな色が混ざっていて、一つの花びらですらそうですね、同じ花びらはない、同じ色彩はないんです。神様はなんとこの世界を素晴らしい知恵と知識を持って作られたんでしょうか。さらに神が言葉によって創造したということは、神様が言葉を持って考えて知恵と知識を持って計画を立てて作られたというだけじゃなくて、このお方の言葉には力と権威があるということです。私たちの言葉にはどのぐらい力と権威があるでしょうか。それをどうやったら測ることができるでしょうか。それは例えば私を言ったことを、私の言葉を聞いた人がどのぐらい実行してくれるかということですね。これですぐに私たちの力を測ることができますね。年末になるとこうよく出されるサラリーマン川柳というのがあります。私あれ大好きなんですけども、まあ、その中でも特にこうお父さんに関わる3つの句が好きな、一つはこういう句がですね、母に言われ妻に言われて子に言われっていう線にあるね。それから子犬飼い俺が主と言い聞かせっていう線にある。で、まあ、サラリーマン線にの中で私が一番大好きな線には、 母さんの言う通りだと父が決めっていう戦略があります。まあなんか日本の父親のこう悲哀をこう込めて歌ってるようなこう歌ですよね。まあでも作り主である神様の権威と力は絶大だって言うんです。私たちが何か言ってもこう動かない、そんな力のない言葉と違う。一章の三節、神は光を、神は仰せられた、光があれ、すると光があった。6節、神は仰せられた、大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。そうするとそのようになった。このことが繰り返し繰り返しずっと書かれてきます。神が光をあれと言われると光があったと書いたんです。2日以降もこのことがずっと繰り返されて、神様のお言葉の通り、お言葉通りにこの世界がどんどんどんどんと作られてきます。そして今私たちはこのお方のお言葉を聖書というこの本を通して読むことができます。聖書は生ける神の言葉です。私たちの人生を新しく変えることができる神の言葉です。私が高校時代クリスチャンになった時に、よく礼拝でお話してますが、私を教会に導いて、クリスチャンとして導いてくださった高校時代の英語の先生、長島先生という先生は、当時 中央線の国分寺に住んでいて、そして私の高校が八王子まででした。いつも昔のリュックサックを背負って、夏は短パンでですね、短パン、そしてなぜか上だけはワイシャツ、半袖のワイシャツで短パンで、そしてゴム草履を履いて、頭に麦わら帽子をかぶって通勤をしているという変わった人だった。で、冬はいつもリュックサックを背負ってました。で、この方に、いつも中央線でこう一緒になるある紳士がですね、ある日この先生に、いつも何か山登りに行くような格好されてますけども、一体このバッグの中には何が入ってるんですかって聞かれた時に、先生はニヤリと笑って、大きい声じゃ言えませんけど、この中には革命の爆弾が入ってるんです、ね、当時学園紛争の時代ですね。相手びっくりした。で、先生はさらに、私はクリスチャンで、この中に人生を変える聖書が入ってる、あなたも聖書読んでいませんかと言って伝道してた。で、聖書の言葉は私たちの人生を新しくする言葉。ペテロ第一の手紙1章25節、23節から25節で聖書はこう言います。ペテロ第一の手紙1章23節から25節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし神の主の言葉はとこしえに変わることはないとあるからです。あなた方に述べ伝えた福音の言葉がこれです。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からである、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと書いてあるんです。まさしく私も高校3年生の時、1973年、今から38年前、この聖書の言葉に出会って、そして新しい人生をいただきました。38年間この聖書の言葉が私の人生を毎日新しく変えてくれます。いろんな問題にぶつかった時、困難にあった時、それを乗り越える力を神の言葉が与えてくれる。神の言葉には力があります。神様はこの世界をその力ある言葉でお作りになったと聖書は言っています。そして私たちの人生を今この聖書という神の言葉を通して新しく作り変えることができると聖書は教えています。二つ目は種類に従ってという言葉です。種類に従ってっていう言葉が言っていることは、この神様がさっきも言いましたけど、思いつきとかデタラメでこの世界を作ったんではないんだ、ご自分の設計図に従ってこの世界をきちっと作られたんだということです。そういう意味で計画性ですよね。計画の神、聖書の神は計画の神です。それと同時に種類に従ってっていう言葉がこの、創世記に何度も出てきますけども、この言葉が意味していることは多様性ってことです。バラエティが豊かだ。神様はこの世界をもう実にバラエティ豊かな世界として作られたと言います。 全部数字多分皆さんのところにメモに書いちゃったんで、あとで失敗したなと思って3択かなんかにしとけばよかったかなと思ったんですが、この世界にですね、ものすごい種類のものがあるんですね。例えば植物の種類は、今だいたい20万から30万種類と言われています。今でも年間新しいその新種の植物が見つかっています。まあ、多分アマゾンの奥地なんていうのはまだ人が入ってないようなところには、おそらく私たちが学者がこう判定したことがないような植物がまだまだ眠ってるはずです。20万種類から30万種類。さて、私たちは何種類の植物を見てこれは何だと言えるでしょうか。昆虫の数、実はですね、昆虫がこの地上で一番種類が多いですね。500万種類から1000万種類と言われた。もうわけわかんないですね。500万と1000万じゃめちゃくちゃ違うと思うんですけども、まあ、500万種類から1000万種類と言われていて、毎年平均今でも3000種類の新しい昆虫が見つかっているそうです。3000種類、この辺にいる虫を見てあれは何とどのぐらい皆さん言えるでしょうか。私もそうですけど、あ、大変ですよね。私10年前まで6年間高知県というところにいました。まあ、高知市内にいたんですが、高知っていうのはトンボ王国と呼ばれているね。で、もうトンボがたくさんいるんで、関東ではなかなか見られないようなトンボが普通に飛んでいるっていう世界でした。まあ、随分それでおかげでトンボの種類を写真でしか見たことがないトンボを実際に見ました。まあ、昆虫好きにとってはよだれが出るような世界だとね。で、それでも500万種類から1000万種類いるんですよ。我々昆虫とかって虫とかって虫なんて1種類みたいに思いますからね。で、さらに魚の種類、魚の種類だけでも約2万種類と言われています。ここの黒目川にどれぐらいの種類の魚がいるかご存知でしょうか。年に1回黒目川祭りというのを向こうの動物事務所でやると、まあ、この辺のおじさんたちがですね、網とかいろいろ持ってここから魚を取ってきて水槽に展示してるんですね。もう何年か前に見た時にですね、30数種類いましたね。で、あとカニとかそういうエビとか甲殻類を入れたら多分40種類以上で、非常にここの川はかつて私が進学校の頃にこの、上流のですね、東久留米の黒目川の近くに2年半進学校でいましたので、もうドブ川だったんです。30年前ぐらい。それが本当に住民の努力と行政の努力で、まあ、今は鮎が住む川、そして魚とかいろんなものが30種類とかで、もっと、まあ、きっといるでしょうね。おそらく数十種類の魚やいろんなものが住んでる川になった。爬虫類、7600種類ぐらいいるそうです。ヘビとか言ってもいろいろいるわけですね。鳥の種類も9000種類。最近ちょっと観察してませんけど、この辺も結構いろんな、鳥が、結構来てます。今もカモ類が来てますけど、あのカモ類も何種類かいますね。オシドリがもう来てますしね、マガモもいますし、他にもいろいろ来てますね。昨日はモズがそこの梅の木の枝で鳴いてましたね。で、鳥の種類だけでも9000種類です。まずこれ全部覚えてる人はめったにいないだろう。まあ、哺乳類と言われるものでも一番種類が少ないといっても4600種類いるそうです。私たちはこういうものすごいたくさんの種類が、実は人間が滅ぼしてしまったもの、あるいはまあこの歴史の中で滅びてしまった種類を入れたら、おそらくこんなもんでは済まない。その一つ一つが本当に違うものとして、まあ、実は種っていうのは他のものとは似てても全く違うものっていう意味が生物学的にありますから、もう本当に違うものがたくさん住んでる世界なんです。で、神様はこのように世界を本当に多様性のあるものとしてお作りになりました。詩編の104編というところで、こんなふうにそれが歌われています。詩編の104編の10節から30節までをちょっと読んでみます。後でぜひ聖書をご自分で開いて読んでいただきたいと思いますが、そこにこんなことが書いてあります。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。 その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また人に役立つ種類を生えさせられます。人が地から植物を得るために、また人の心を喜ばせるブドウ酒を、油によるよりも顔を艶やかにするために、また人の心を支える食物を、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはモミの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきのための、岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。まあ、この後も続きますが、まあ、そこでちょっと止めますけども、詩編の104編はですね、紀元前、まあ1000年近くに書かれた、今から3000年近く前に書かれた What a Wonderful World という歌、なんと素晴らしい世界、しかもそれを神様が作られた、神がこの世界を本当に素晴らしい多様性のあるものとして作られたという歌なんです。そして神様は私たち一人一人もそれぞれ他に代わりのない人として、一人一人本当に大切な個性を持った存在として作られたと言ってるんです。私たちは決して金型にはめられて作られた大量製品のコピーじゃないんだ、神様の作品なんだと聖書は言うんです。多様性の世界です。ここで一言ですね、よく最近ですね、いろんな、まあ、特にこの中東関係でいろんな問題が起こるとですね、評論家がこういうことを言いますね。ぜひ皆さん騙されないでください。あれは一神教の問題だ。一神教というのは非常に排他的なんだ。違いを認めないんだ。日本は八百万の神の土台で多様性の世界なんだ。神々が共存している世界だ。だから日本が持っているそういうものをもっと世界に発信することが大切だなんていうことをですね、この大学者先生とかですね、なんかこう評論家の方がですね、この聖書をあたかも読んだことがあるような顔をして、まあ、お言いになるんですね。私厳しいこと言いますけど、で聖書はなぜ騙されないでくださいって、クリスチャンはこの価値観をしっかり持ってください。聖書は確かにただ一人の神がこの世界を作ったと言ってます。確かに一神教その通りです。じゃあ聖書が言っている神が作られた世界、神様っていうのは多様性を認めないお方かっていうことですよ。今私たちは生物がどのぐらいの種類があるかを見ました。多様性のあるじゃないですか、ね、で今触れてない例えば菌類って言いますよね。例えばキノコとかそういう苔とかですね、そういう種類、あるいは私たちにこの住んでる、まあ、またちょっと種類が違いますけど、いろんな菌がいますよね。そういう種類を挙げたらもう何億という種類、何十億という種類がある。この地球を一つ見ただけでも、もう実に多様な生き物が一緒に共存して生きているのがこの世界。それを作られたのが聖書が言っている誠の神様。で、そのお方が私たち一人一人をそれぞれ個性のある大切な存在として作られたって言ってるのが聖書のメッセージなんですよ。一神教は排他的で他のものを全部排除していく。全然外れますね。この一人の神様がこの多様な世界を作られた。そしてこの神様のもとに私たちが立ち返るときに、お互いの違いを認めて生きることが初めてできるようになるんですね。さらに3番目、良しとされたという言葉です。創世記の中に何度も何度も繰り返して良しとされた。一章の4節、神は光を見て良しとされた。そして一章の31節、最後のところに、神はお作りになったすべてのものを 見られた。見よ、それは非常に良かったとあります。 先週この話をしたので今日はあまり話しませんが、先週も見ましたね。英語で私の大好きなことはグッジョブ、よくできました。日本語で言うといい仕事してますね、ね、いい仕事してます。神様はご自分が作られた一つ一つのものを見て OK、 よくできたと言った。残念ながら、じゃあ今この世界を見るときに必ずしもこの世界はよくできたとは言えない。バッドジョブがたくさんあります。私たちも自分の人生を見ると必ずしもグッドジョブと言えずにバッドジョブと言わざるを得ないような問題がたくさんあります。まあ、それはこれから先に創世記で人間の罪という、神から離れた人間の罪という問題を話していきますが、その罪の上に起こってしまったことです。私たち人間はこの世界を作って私たち一人一人を大切にしてくださっている神を捨てて生きています。その上に、まあ、グッドジョブをバッドジョブにして生きている。まあ、そんな私たちのためにも神様は私たちの人生をもう一度グッドジョブになるように救い主イエスキリストという方を送ってくれました。そのことを私たちに伝えているのがこの聖書です。聖書の一番大切なテーマは、私たちがバッドジョブの人生を生きている私たちをもう一回神様が作ってくださった初めのグッドジョブの人生に戻すために救い主を送ってくださったということが聖書は言っている一番大切なことです。で、この救い主に出会うことは大切だと聖書は言っています。もう一つ4番目、夕から始まる一日ということです。創世記の一章の5節8節13節19節23節31節にそのことが繰り返して出てきます。一章の5節ではこう書いてあります。夕があり朝があった第一日とあります。夕があり朝があった第一日と出てきます。図らずもですね、この原稿を私が書いているときエジプトの問題は全く起こっていませんでした。図らずもこの原稿を書いているときエジプトの今の騒動は全く起こらない前に書いた。スフィンクスの謎って昔からありますよね。私ぐらいの世代までの人は結構知ってるかな。若い人たちはどこまで知ってるかな。こういう謎々ありますよね。朝は4本、昼は2本、夜は3本、なーにっていう謎々で、スフィンクスがこれを解けない人を食べちゃったって話がありますよね。エジプトの神話で一人の旅人がこれを解いてスフィンクスは恐れ入りましたってあそこで石になっちゃったっていう話ですけど、朝は4本、昼は2本、夜は3本、なんだ、何でしょう。これ人間ですよね。ね、生まれた時、小さな時私たちはハイハイで、四つん這いになってるけど、やがて2本の足で立つようになって、そしてまあ老人になったら杖をついて歩くっていうので、これは朝は4本、昼は2本、夜は3本って、まあ有名な話ですね。で、私たちの一日は朝から始まって夜で終わります。私たちの人生も若さから始まって老いで死というものを迎えて終わります。その意味では、まあ、勢いから衰えというのが私たちの人生、勢いから衰え、ね、人生。しかし聖書はその一番初めて私たちに全く違う価値観を、世界観を紹介しているんです。それは一日は夜闇から始まって朝を迎えるんだということです。ですから創世記のところでは夕があり朝があった第一日、第二日って、これが繰り返していきます。まあ、今でもイスラエルの人たちは旧約聖書の時代からこの聖書の教えに基づいて、まあ、夜の6時から一日が始まって、次の日の夜の6時で一日が終わるっていうことをサイクルとして もちろん今の24時間制に組み込まれてますけど、心の中でそれをしっかり持ってますよね。で、私たちはイエス様にお会いしてこの救い主である神様のところに戻るときに、闇から光へ、衰えから勢いへっていう世界に私たちも実は変えられていくんだということです。私もかつて自分が何のために生きているのか、なぜこの家に生まれたのか、なぜ自分が自分なのか、まあ、別にそんな哲学的じゃありませんでしたけど、分かりませんでした。ただ偶然の連続と、まあ、その頃遺伝子まで行ってないで染色体程度でしたけども、まあ、そのリレーで生まれてきた何の意味もない 自分は何のために生きているのかよくわからない人生を過ごしていました。でもイエス・キリストに出会った時に、聖書としてイエス様を信じて、この私を作ってくださった神様がいらっしゃることを知った時に、私は大切な存在なんだ、あ、私として神様が作ってくださった、私の代わりはこの世界にいない、神様は私を本当に愛してくださって、そして私を生かしてくださってる、あ、私には生きる意味があるんだ、私にはやることがあるんだと分かったわけです。私たちもこのイエス・キリストに、救い主イエス・キリストに出会うときに、そして私たちを作ってくださった神様に出会うときに、私たちの人生は夕方から始まって朝に向かう人生に変わっていく。何の希望もない、ただ毎日を漠然と生きていて、いつ死ぬのか、老後の不安を抱え、いろんなことでどうしていいかわからない人生が新しい人生に変えられる、まあ、この中にもたくさんそういう方がいらっしゃいますが、イエス・キリストを信じて、あの老年期に達せられてもですね、本当に生き生きと生きてらっしゃる方たちに、まあ、いろんな教会に行くと、この教会でもそうですし、いろんな教会でもお会いしますよね。私がかつて牧師を知った霞ヶ関の教会に1月に行きましたけど、95歳のおばあちゃんに会いました。まあ年に1回ぐらいは会ってますけど、先生、私95になりましたよって言われましたね。毎週お元気で、どっか割れどがある、どこもない。まあだいぶ腰は曲がられましたけども、久しぶりに聞いた私のメッセージをですね、ニコニコ笑って一生懸命こう聞いてくださって、大変私も励まされました。でも本当にそうやって年を取っても、私はまだまだ神様に生かされてるから元気よという人生を私たちは歩むことができる。まさしく夕があり朝がある、夕方から始まる一日、イエス・キリストを信じるときに私たちは夕方から始まって朝に向かう人生を歩むことができるんだと聖書は言ってるんです。最後に旧約聖書の旧約聖書の箴言の4章の18節、メモに書いてありませんので、箇所をぜひ控えておいてください。旧約聖書の箴言4章18節、そこにこういう言葉があります。このことをもって今日のメッセージを締めくくります。義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。義人の道っていうのは、これは神様を信じて生きている人の道は曙の光のようだ、朝の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼になっていくんだという、私たちがこの私たちを作ってくださった作り主である神様に、聖書を通してこの神様を知るときに、私たちの人生は夕方から始まって朝に向かっていく人生、絶望やどん底や困難から希望に向かう人生に変えられていくんだと聖書は私たちに語りかけているんです。ぜひこの聖書を通して、この私たちが作った神様のことをぜひ知っていただきたいと思います。お祈りをして終わります。はじめに神が天と地を創造した。天の地なる神様、創世記一章を私たちは何回かに分けて今丁寧に読んでいます。今日神様がご自分の言葉を持ってこの世界を作ってくださったこと、またこの世界を本当に多様性に満ちたものとして作ってくださったこと、また私たち一人一人も他に代わりのない本当に大切な存在として作られたこと、神様はこの作った世界を良しと言ってくださっていること、そして何よりも神様を知らずにいろいろな不安や絶望や問題や悩みの暗闇の中にいる私たちに、光はあれと声をかけてくださって、神様に出会うときに私たちの人生を真昼のように輝かせてくださることを覚えてありがとうございます。この1週間も私たちも教会、そして私たちの歩みもいろんなことを経験していきます。そのときにこの力ある神様が私たちの神様として共に傍らにいて歩んでくださっていることを本当に心に留めて歩むことができますように。どうぞ今この世界がまた新しい流れの中に入ろうとしています。本当に大混乱が起こり、多くの人が血を流し、 悲しい思いすることがないように、神様どうぞ本当にそこに神様の愛と恵みが注がれて、一人一人がお互いを愛し合い、違いを認め合って、そして本当に良い世界を作っていくことができるように、どうぞ特に、中東の今いろんな問題が起こっている中に神様の豊かな働きがありますようにお願いいたします。感謝して皆により祈ります。アーメン。